さあ10月14日日曜日でございまして、
はい、
はい、
ね、日曜日ですよ。
日曜日になりましたね。
私は本当今日が憂鬱だったですよ。
なんでですか？そんなことやらないでくださいよ。
なんで憂鬱だったんですか？
いや大体ね、うん、そもそもですね、
はい、そもそも
公開番組に向いてる番組と向いてない番組があるこれは、
はい、
世の中にはね、
まあ、ね、向き不向きありますよね。
そうね、
でこの番組っていうのはですね、はい、基本的にもうものすごくクローズドな番組でございます
もう人前で
ですね、とてもお見せできるようなですね、品物ではございませんのでございます。それをですね、あえてこういうでっかい会場でですね、やってしまおうじゃないかというこの暴挙で、この時間がね、ほんと取れてればいいなと思ったんですけども、やっぱり来てしまいました。
もう時間はね、
今日はね、もう昨日からこの FMC のサイトではお届けしておりますけども、
はい、
熊本の益城町というところにあります、
はい、
グランメッセ熊本というこのバカでかい会場がございますので、
大きいですね。
本当に緊張感があって
ね、いわゆる学校の体育館の2倍か3倍もあるようなですね、
そうですね、
そういう空間なんですけども、
は
い、
ちょっとサッカーできそうなんですね。
あ、敵としてはね、
これ全部ぶち抜けばできる
かもしれないでしょう ね、
うん、ね、でまあ、はい、このですね、会場で行われております、はい、暮らしと情報化展2001、
はい、
今2日目ということで、
はい、まあ、
最終日、
はい、今日はね、最終日、ね、
その中でですね、はい、なんとですね、まあ、FMC が、
はい、
特設放送ブースを構えまして、
はい、
昨日から番組をお届けしてるんですけども、
はい、いいんでしょうかね。
まあ、
ここまでやってしまえばね、もう、
もう
引っ込みやすくないということでございます。
はい、
で、まあ、この QIC もいよいよとですね、はい、始まるという。
ね、
しかも、ね、よりにもよってですね、はい、これ通常60分でやってるんですけども、今日は拡大版で、
はい、
90分の
1.5倍
1.5倍ということでございましてね、
はい、
お届けしていこうということで、はい、だからね、もういつもとね、うん、もう雰囲気がまるで違いますね、
全く
いつもですとね、はい、私自分でミッチングしながら、
そうなんですよね、
ヘッドホンで音モニターしつつ、
はい、
全体をこうやってるんですけど、
はい、
今日はですね、もう一体こう今どういう音が出てるのかっていうのを、うん、ここで喋ってるか分かんないですね。
分かんないですよ。
分かんないですね。
ね、
でも周りもですね、はい、本当に今日は日曜日ということもありましてね、
はい、
家族連れの方がですね、
そう、うん、子供がすごく多いんですよね。
目の前でこれラジコンコーナー、
そうそうそう、1
人3分
まで、
3分までという。
あ、そうなんですか。あれ時間制限があった。
仲良く遊ぼう。仲良く遊んでください。
はい。
そしてハイテク玩具、
そう、ね、相棒が来てるんですよね。
相棒が来ましたか。
来ましたよ。
相棒が来てますね。本当に喜ばしいことでございます。本当皆さん遊べよ。で、そういうことでですね。遊んでますね。
すごい人だからね。
すぐ横ではですね、飲食コーナーというのがありましたですね。
はい、
ほら行ってみればこの番組はですね、はい、にわかディナーショーになってるということで今ね、
もう魚だから気楽に来てる。
来てる最中うるさいなとか思ってる人も多分いるんじゃないかと思いますよね。もっとうるさくしますよ。さあ、
はい、
まずですね、
はい、
お便りをご紹介しましょう。
いつものごとく、
ね、今回はですね、
はい、
まあ暮らしと情報化展ということでございますんで、
はい、
IT ネタいっぱいあります。
ね、
今回 FMC リスナーズクラブ、
はい、
800人ほどいますけど、うん、
いますね、
その中ですね、
はい、
皆さんにですね、うん、アンケートをお願いしまして、
再び、
帰ってきたアンケートも後でご紹介していきます、
うん、はい、
ゲストの方もいます、
は
い、盛りだくさんでございますが、
はい、
まずは関係ないお便りから、
そうですか、
相変わらず関係ないお便りです、
はい、
こちらはですね、
はい、
イギリスはロンドンからいただいております。
あ、ロンドンですか。
ここら辺がですね、他の放送局と違うところでございます。
そうですよね。
へのカッパでですね、うん、外国からメールが来てしまうという、
来ないですよ、普通は、
ね、イギリス・ロンドン26歳、はい、謎の駐在員、ラジオネームロイヤルホスト、
はいはい、これ
ね、
ありがとうございます。
ね、もう常連リスナーの方はお分かりですが、はい、常連リスナーです。
そうなんですよね。
これは私大分に行ってたんですよ、仕事で、
はい、
ね、その時の話でございますけども、大分に行かれたということですが、実は私の母が大分出身なもんで、
はい、
たまに団子汁や野生馬なんかを作ってもらっていました。これ分かりますか。
団子汁は分かるんですけど、
野生馬
野生馬、は
い、そういえば熊本にも団子汁ってあるんですよね。違いましたっけ。
あります、
あります。
こちら団子汁とか
ね。あ、そうですね。
ちょっと言葉が
変わる。違いってあるんでしょうかという、これのですね、はい、ロンドンからローカルネタが来てしまうという、
すごいことですね、これね。
本当にもう、
もうバッチョとアルズワイドな感じ。
いや、そうですね。
驚愕のメールが来ている QIC、はい、いつもと違うノリでお送りしております。さあ、ね、野生馬知らないですか。
なんですか、どんな料理。
ですね、これはいわゆる団子汁の、はい、団子っていうのはどちらかというとなんかきしめんのぶっといやつみたいな、団子麺ってやつみたいな、
そうですね、
使うんですよ、向こうの方で、うん、それを湯がいてですね、うん、で、きな粉とですね、砂糖、
あ
べかみたいです。
あ、食べたことはある、
多分あると思う。
それを痩せ馬、
これなんか痩せという場所があるらしいですね、なんか場所に。
あ、場所に違うの名前
なんか殿様に食べさせたらですね、非常に気に入って、痩せの馬カツを食べたいという、なんか
言った、略称なんです
か。痩せ馬と言われたらという。
なるほど。
漏れ、けたまっておりますけど、本当か嘘か、私も知りません。
あ、そうです
か。裏を取ってるわけではございません。もし会場に大分出身の方がいらっしゃったら、後ほどスタッフの方に、本当か嘘かを聞いてみたいなと思います。
教えていただきたいですね。
これは私、団子汁大分のですね、別府駅のですね、食堂で食いましたけども。
そうでした。
美味しかったですよ。
熊本とは何かこう根本的に違うみたいな。
具が違うとか。
やっぱりなんか 麺だったですね。
麺、
こっちも麺ありますけども、こっちなんか、やっぱり味噌仕立てだったですね。
味噌仕立て。
熊本の方結構味噌仕立てで、すまし汁。
ありますね。すまし汁。
ありますね。
かなり近いものではありますけどね。微妙に違う。まあそこら辺で九州産地で挟まれたですね、東側と西側とですね、まるで本当文化が変わってくるという、
なるほど、
方言も随分違いますしね、実際ね、
まあ言ってみればですね、東パキスタンと西パキスタンの違いだったりとか、そういうようなですね、食文化の違いみたいなのが九州の中でもあるんだという。嬉しのって知ってます。
嬉しのって佐賀。
いや違う、嬉しのって食べ物。
あ、ないですか。
知らないですね。知らない。
確かあれですよね、大茶漬けみたいなですよね、なんかね。
へ
ぇー、全く知らない
です。ご飯の上にこうお刺身を乗せて、ごま醤油みたいなのつけ込んだやつ。
あー、そうですね。
で、それこうお茶をかけて
食べるっていう。美味しそう。
だからやっぱ殿様が食べて嬉しかったっていうんで、嬉しいなって話があるらしいんですよね。
結構、殿様なんですか。
結構大分ネタは単純でいいなって思いましたね。
わかりやすいですね。
最近なんか仕事で大分に行く機会が多いですから。
そうですね、
いろんな情報
が。大分通になりつつありますね。
こちらは熊本県熊本市、地元からいただきました21歳会社員、ラジオネーム好物は寿司。
はい、ありがとうございます。
大好評ローカルネタを一つ、
はい、また続いても
白山通りで、
白山通り
めちゃめちゃローカルですね。
もうこれは外国の外国に住まれてる方がもう聞いて、あ、白山通りね。
絶対に分
かる。やっぱそれ246とそれと一緒のような感じなのかなとか思ってしまうんですね。食安通りとかそういうやつ。白山通りで、
はい、白山通り。
寿司&お好み焼きという看板を出している店を発見しました。
ありますね。
ありますね。
ありますか。ありますか。
これはありますね。あります。見たことあります。店名まではちょっと覚えがないんですけど、
組み合わせ的にはかなり素敵だと思います。
あ、素敵なんだ。じゃあいいんですね、その方にとっては。
世の中にはいろいろ組み合わせの妙っていうのがありますね。
はい、ありますね。
これとこれを組み合わせると面白いものが出来上がるというのがありますね。例えばドリンクの自販機でですね、はい、缶入りのドリンクじゃなくて、はい、紙カップタイプのやつがありますよね。最初に氷を、うん、いらないかいるか選択してくださいとかあるじゃないですか、コーヒーのやつとかで、うん、あれで、うん、多分コカ・コーラ系のやつだと思いますけど、
はい、
カルピスがあるんです。カルピスソーダ。
はいはいはい、ありますね。
コーラの中にはですね、
はい、
リアルゴールドとかあるんです
。ありますね、ありますね。
ありますね。メロンソーダとかありますね。
はい、あります、
ね、合わせ技モードがありますよね。
リアルゴールド
カルピスとか。
あります、ありますね。あるある。
うちの大学の自販機もあります。
あるあるある。
美味しいですよね、
結構。あれ美味しいの？あれ絶対ちょっと危険すぎると思って。買ったことないんだ。
美味しいですよ、
なかなか。そういう混ぜ合わせ方をやるっていうのは、うちでは大体うちの坂本とかがよくやるんです
ね。
喜んでやるんです
よ
ね。はい、
一種のやっぱりカクテルの妙って言いますかね。物事を混ぜ合わせて違うものを作り出していくっていう、その一種の文化なんですよ。自販機の中にも実は文化がそこに息づいてるんですけど、その中の一つがこの、例えばこの寿司屋のお好み焼きのじゃないと。これFMC からかなり近い場所にありますね。私もよく前通りますね。
そうなんですか。
私のちょっとした知り合いの知り合いの店みたいです。
そうなん
だ、なかなか美味しいお店だという伺っておりますけどもね。
本当ですか。
私まだ行ったことないんで一度行ってみたいなと思いますけどもね、
はいは
い、
で
その組み合わせですけど、はい、さっきのその自販機の組み合わせもありますけどね、はい、あの世の中には摩訶不思議な組み合わせがありましてね、
うん、あ
の私がですね、はい、福岡にあの彦さんってありますね。
彦さん、はい、
彦さん、
はい、
あの JR の日田彦山線というあの、はい、あの路線がありましてね、うん、彦さん、まあ、キャンプ場とかあるんですけど、はい、あの美味しい水なんかも出るとか、うん、もう本当に風光明媚な、はい、夏場涼しくていい場所なんですけど、うん、そこにあのちょっとした仕事で取材で行ったんですよ、
はい、
で彦さんの駅前にですね、うん、まあ、あのいわゆる昔からあるような雑貨屋さんがある田舎の、
うん、ええ、
あの街中の雑貨屋じゃなくて、あのよろず屋の方の雑貨屋さんが
ありますね、
はいはい、ありましたね、
はい、
そこに何気になんかこうお土産とかも売ってあったんで、
はい、
まあ、ちょっと入ってみようやってことで入ってみたんですよ、
はいはい、
そしたらですね、あの田舎のお土産屋さん行きますとね、
はい、
必ずなんかわけわかんないおもちゃとか売ってるじゃないですか。
ありますね、
何だろう、
あの観光地行くとなぜか木刀が売ってあるって、あの
それと似たようなも
の水前寺公園でなんで木刀を売らないといけないのかって、あのね、
うん、
あの修学旅行で木刀とか買ったら先生にもうコップどく叱られますけどもね。
そうなんですか。買ったことないんでわかんないですけど、
よくわかんないし、なんでお土産屋に十手が売ってあるんだろうとか思うじゃないですか。
ね、あれ不思議ですよね。行
くところ絶対ありますよ。
あの万年カレンダーの横にペン立てがついてて、なんか武者の工事種やつかなんか、なんかこと美しきかななんて書いてあるのがあるじゃないですか。
ありますね。
ね、未だにペナントなんかあったりしてですね、つい買ってしまいたくなりますけどもね。
ペナントもね。ありますね。
今ペナントとかって買うやつはいるんですか。
多分いない
な。分かんないですけどね。
あと
なんか方言が書いてあるあの湯飲み。
ありますね。
だ必ずエロネタの湯飲みもあったりしますね。なんかあのよく分かんないのがあったりします。なんかそういうのがあって、うん、あのお湯を入れるとなんかお姉ちゃんがいきなり写真になっちゃったりとかありますけどね。
あるんですね。
そういうのもある。
まあそんな話ではなくて、
よろず屋。
よろず屋に入ったらですね、プラモデルがあったんですよ。
お、どんな？
いろんなのがあったんです。うん、で意外とですね、田舎なんでデッドストックものが結構ありましてね。
あ、
これはすごいぞと。
あ、もう廃盤になったやつ？
あの廃盤になったのが最近復刻版になってやたらと高い値段で出てたりするのもあるんですけど、原価で売られてるわけですよ。
わかんないから、そういう情報が入ってないから、
これある意味宝の山だった。
いいですね、それ。で
これはすごいなと思って、うん、こう一通り見てたらですね、一、はい、個目がもうそこで目が点になるアイテムがありましたね。
何だったんですか。
これがですね、
はい、
たこ焼き屋&ジェンマっていうプラモがありましてですね。
それプラモ。
たこ焼き屋の屋台がありました。屋台のプラモデル。
はい、じゃあ
それはね、それはなんか風物詩シリーズって昔から結構あるんですよ。
あ、なるほど、風物詩、ね、
あの戦火の名城シリーズとか、高知城とか熊本城とかじゃないですか。
それはわかるような気がする
んですけど。で、屋台も結構あったんです。
あるんですか。
うどん屋とかあったんですよ。で、そのあのたこ焼き屋とかがあってね、
はい、たこ焼き屋
はいいんですけど、うん、それにあの鈴木ジェンマっていうあの昔はあの 50cc のスクーターがあったんですけど、
はい、
それがついてるんですね。
プラモデル
わかりません。
それは何ですか。屋台を引く原付きなんですか。
パッケージを見ると、
はい、
そう屋台があって、
はい、
たこ焼きを焼いてるお兄さんがいてですね、
お兄さんまで
ついてるんですか。でそこの前でですね、
はい、
あのジェンマにこうあのなんかこう横座りしてですね、たたずんでいるですね、モデル体型の、ね、お姉ちゃんがいるというパッケージです
よ、ね。よくわからないですね。
それこれが、これは謎だったですね。しかもあのよく見るとですね、
はい、
ジェンマとですね、うん、その屋台がですね、
はい、
微妙に縮尺が違うというね。
ジェンマでかいんですか。
ジェンマがちょっと小さいような気がするんですよね。
小さい、
うん、なんかね、そういうようなね、謎の、
なんか実はストーリー性が隠されていたと
か。そこからやっぱ新しい物語がね、
文化からね、
文化
ですね、
文化ですね。
だから今日もですね、
はい、
あのこのようにですね、
はい、
この広い会場の中でですね、
はい、
あのいろんな各企業とか団体がですね、さまざまな展示物、
はい、
作品とかですね、
はい、
これから展開していく事業ですとかね、
はい、
そういったものをプレゼンテーションなさってますけど、
うん、やってますね。
それを見てですね、
はい、
あ、これとこれを組み合わせたら面白いやなんていうですね、それをこう発想がこう、
う
ん、見てらっしゃる方の中にひょっとしたら生まれるたらですね、
そうですよね、
これこのイベントの意義があったっていう話になっていくんじゃないですかね。なかなかどうしてもやっぱり最初はですね、
うん、
どっかの会場っていうかそのブースに行ってですね、
はい、
なんかこうもらもらおうっていう
話、坂本くんみたいにね、
昨日なんかうちのスタッフがだけあれでしたよね、放送中にみんないなくなってですね、
物もらい
に物とかもらいたかりに行ってましたからね。
すいません、はい、私もやってしまいました。
まあ今日はあれだけ
回ったからね、スズメバチの巣じゃないですよね。これ一斉にみんないなくなってですね。なんか これでいいんだろうか
という、どこかにねもらいに行ってたという ね、
まあ、あのここだけお聞きになっている方はなんかわかんないと思いますけども ね、はい、ね、昨日からですね、この、あの FMC がここのこの、放送ブースからですね、はい、番組をお届けしておりますですね、はい、もうあの日頃はあの毎日1本しか放送していない日刊 FMC をですね、そうそうそう、はい、昨日は 1,2,3,5本、あ、4本か、
4本、すごい、4日目じゃないですか、
ね、はい、あの特番もありましたね、
ありましたね、
今日もですね、今日は日刊 FMC がですね、
3本ぐらいです、
2本だったんですけど、
1つ増えましたね、
増えましたね、
増えましたね、
3本になってですね、でさらにもう2本増えます、あ、急遽
じゃあ5本、
5本ですよ、
じゃあ1週間分
もうものすごいですねこの製造ペースは、
これ初めてですよね、こんなの、
やってる最中に編成会議が行われるという、初めてのあの急遽キャスティングがですね練り直されるという、あのこれはちょっと今までにない展開になっているという、どうですか、みゆきちゃんは、もう今日は、
今日ですか、はい、まあ、昨日今日とちょっとやってて、確かに初めてで、で人がたくさんいて、で、あの誰を紹介しようとかいうのもすごく、展示物もいっぱいあるじゃないですか、日刊で誰をしようってすごい迷いました。
あ、確かにな、いろんなもんあるしね、
そう、みんな紹介したいじゃないですか、
やっぱり、これだけのブースがあると、
そう、
こう全部はちょっと紹介しきれない
から、まあね、ちょっ ちょっと限界が、あるんで、
まあ本当、この会場にね、はい、来てね、見てる方は本当にね、うん、あのラッキーなものが、
そうそうそう、
はい、面白いですよね、その、それぞれも、うん、その普段例えば電気屋さんに行って、うん、まああるもんじゃないですよね、新しいもんとか、
そうですね、
これはちょっと今までないぞとかっていうのを見られる、
これからだっていうね、
私正直言ってですね、はい、この催し物はもうずっと前からありましたけど、はい、私今年が初めてなんですよ、
まあそうですよね、私も初めてなんです
よね、FMC としては初めてですね、は
い、
確かに、
いやっていうか私個人としても来るのは初めて、
あ、そうですね、うん、来るのもですね、
だからこういうのがね、あちこちでですね、
う
ん、それぞれの県とか、
そうですね、
まあ、やってると思いますけども、ね、うん、どんどん顔出してですね、うん、覗いてみるってのはいいだろうなと、
ね、面白いですよね、企業と、
ね、
ね、やってることもね、分かりやすく、なんか目に見える形でね、紹介してくれるんで、はい、
うん、まあそういうわけでね、はい、前半はですね、ね、IT とは全然外れない、
やっぱりいつも通りの
ローカルネタをお届けしたんですけども、この後はですね、
はい、
CM を挟みまして、
はい、
多分ですね、会場でうちの CM を聞く人はですね、はい、なんじゃこりゃと思うと思いますけどね、
そうですね、パロディーとしてね、
これは本当、お客さんは選びますからね、
ね、ちょっと、ね、
これはね、私はね、モデルケースとしてはこれあとどうなるんだろうかと思って、
ちょっと反応もね、
マーケティング&リサーチみたいな感じで、
そうですね、
アンケートを取りたいぐらいですのでね、
こう満ちてくるか引いてくるかっていう、
そうですね、
私にはなんか引き潮が見える
よければ教えてほしいですね、
はい、思いますけども、 CM のその怪しげな CM を挟んでですね、
はい、
いよいよ、IT、
はい、
コーナーというところですね、いろんなですね、はい、皆さんからです、未来予測、
お、未来予測、
2006年、5年後です、
はい、5年後、
5年後その我々を取り巻く、うん、その IT 環境をとりわけ、はい、パソコンなどのですね、
はい、
いろんなそういったインターネットだとかも含めての、はい、そういった環境がどういうふうに変化していると思いますかという質問を、まあ、投げかけたんですが、それに対する皆さんのですね、大胆な予測、結構びっくりする予測もあります
よ、ね、楽しみですね、
それをですね、はい、ご紹介していきたいなと思います、
はい、
一応このコーナーまでが、実は早いですが、
あ、どうも、
はい、この後はですね、ゲスト、どなたが登場するんでしょうか、
はい、
お楽しみにしていただきましょう、はい、では一旦 CM です。 QQQQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQIQ